继续看一下二级的听力。
1番、大学で女の学生と男の学生がプレゼンテーションの練習の後に話しています。女の学生はこれから何をしなければなりませんか？
それより速度を少し落として話す練習をしといて。
それより速度を少し落とす練習をしといて。答えは3番です。
2番、
会社で男の人と女の人が話しています。女の人は新幹線の席をどう予約しますか？
部長に窓側希望って言われているので窓側の席を押さえてもらえますか？
はい。
あと私たちの席は、部長も私たちがずっと横にいるより一人の方がリラックスできるでしょうから、私たちは今空いている残りの2席でいいですよね？
そうですね。
A-I-A 2番です。
3番、
日本語のクラスで先生が留学生に話しています。留学生は今日の授業の終わりまでにグループで何を決めなければなりませんか？
皆さんにはグループで一つの国を取り上げ、ゴミ処理の現状、問題点、対策をテーマに来月発表してもらいます。今からどの国について調べるかグループで話し合ってもらいます。
ですから発表で取り上げる国2番です。
4番、
大学で男の学生と女の学生が話しています。女の学生はこの後まず何をしますか？
間に合いそうだから申し込もうよ。パソコンで申請書作ってくれたって言ってたけど削除しちゃった。
残してあるよ。
じゃあそれ使えるね。締め切り明日だから提出任せるね。
了解。
提出任せるね。4番です。
5番、
ガーデニングの店で男の人と店員が話しています。男の人はまず植物をどうしますか？
写真では日当たりがあまり良くないように見えますが、
ソファーの横に置いてるんですけど、あまり日は。
これ日当たりのいい場所を好みますから、日光がよく当たる窓際に移してあげるといいですよ。
日光がよく当たる窓際に移してあげるといいですよ。置く場所を変える。1番ですね。
1番、
会社の昼休みに男の人と女の人があるアナウンサーについて話しています。男の人はこのアナウンサーのどんな点が最もいいと言っていますか？
僕は声や雰囲気っていうよりは討論番組で司会している時の進行の仕方に感心させられるよ。
進行の仕方に感心させられてるよ。3番です。
2番、
おもちゃの会社で課長と女の人が話しています。女の人の企画は何が問題ですか？
駐車場が、子供連れだと車で来ようとする人も少なくないと思いますよ。会場周辺に有料駐車場はありますが、駐車場がある施設の方が参加者の数が増えると思うんです。
わかりました。
じゃあ駐車場がないのが問題点です。1番。
3番、
テレビで女の人が服のリサイクルについて話しています。女の人は着なくなったシャツをどうしていると言っていますか？
私は紐状に細く切ってクッションのカバーや花瓶の下に敷くものを編むのに使っています。
編むのに使っている、編み物の材料。3番ですね。
4番、
会社の昼休みに男の人と女の人が話しています。男の人は黒い鉛筆だけで絵を描くことのどんな点が一番気に入っていると言っていますか？
鉛筆なら繰り返し描いたり消したりできるでしょ。
ああ、消しゴムで消せるからね。
それって他の道具を使って描く絵じゃできないことだよ。自分が納得いくまで何度でも消してやり直せるっていうところが特にいいと思ってるんだ。
特にいいと思ってるのは何度も消して描き直せること。4番です。
5番、
ラジオでアナウンサーと男の人が話しています。男の人が海岸に流れてきたものを集めているのはどうしてですか？
私自身は流れてきた木の枝を拾ってテーブルや椅子なんかを作っています。
テーブルや椅子などを作っている、家具を作るため。2番ですね。
6番、
会社の商品開発室でリーダーが掃除機について話しています。この掃除機は他社の製品と比べてどんな点が問題ですか？
他社製品は2センチ以上の段差があっても自動で乗り越えることができるものが多い中、グリーンは1センチ以上に対応できず、
これが原因で売れ行きが伸び悩んでいると考えられます。
段差だね。対応できる段差が低い。
1番
テレビで動物病院の先生が話しています。
犬が元気に暮らすためには年齢に合った運動や食事をさせることが大切です。そうしていても病気になることはありますから、定期的に健康診断を受けることを強くお勧めします。
動物病院の先生は何について話していますか？
1
犬の健康に必要なこと。
2
犬が人に与える影響。
3
犬が最も多くかかる病気。
4
犬専用の病院を新しく作ること。
2番
テレビでレポーターの女の人と村の職員が話しています。南村は移住を希望する人の受け入れに力を入れているそうですね。
はい、若い人が都会に出て人口が減ってしまったので、その解決策として始めました。移住希望者のために求人や空き家の紹介もしています。
それはいいですね。
それから移住にかかる費用を一部補助しているんです。例えば空き家をリフォームする費用や車を購入する際の費用です。お子さんがいる若い世代の方なら他にも補助が受けられます。
それは助かりますね。
村での生活を体験できる施設もあるので、ぜひご利用ください。
村の職員は南村の何について話していますか？
1
移住希望者の世代の変化。
2
移住を希望している人への支援。
3
移住についての注意点。
4
移住の費用を申請する方法。
3番
リンゴ農園で農園の人が見学に来た人に話しています。
そこで地元の農家と大学の農学部が共同で巣箱を設置したところ、フクロウが戻りネズミの数を減らすことに成功しました。
農園の人は何について話していますか？
1
リンゴが収穫できる時期の変化。
2
おいしいリンゴを作るための木の改良。
3
リンゴを鳥から守る方法。
4
ネズミの被害を減らすための工夫。
4番
介護する人の負担が増えています。そこで開発したのがこの車椅子です。押す人の負担が減るよう自動補助システム機能をつけました。またこちらのロボットスーツは介護する人の動きを電動でサポートする機能がついています。これにより介護する人の腰や膝にかかる力を減らします。私たちはこのような商品の開発に取り組んでいます。
医療器具メーカーの人は何について話していますか？
1
介護用ロボットの開発における苦労。
2
介護用品の価格の上昇。
3
介護する人の負担を減らす技術。
4
車椅子の使用で起きやすい事故。
5番
ラジオで和紙を作る職人が話しています。
それがたまたま見に行った明かりの展覧会で電球の周りを和紙で囲んだ明かりを見たんです。その時和紙を通して見る光の柔らかさ、美しさに感動しました。和紙の持つ奥深さや可能性を感じました。それで和紙作りの技術を一から学びたいと思い立って和紙の職人を探し、地元にただ一人いた職人の方に弟子にしてもらったんです。
職人は何について話していますか？
1
和紙を作る職人を目指したきっかけ。
2
和紙のいろいろな活用法。
3
和紙を作る職人が減っている理由。
4
和紙を作る技術を守ることの大切さ。
1番
森さん、明日もアルバイトに来てもらえると助かるんだけど。
1来られる人見つかったんですね。
2
6時以降ならできますが。
3
いえ気にしないでください。
2番
さっきの映画僕泣かずにはいられなかったよ。
1
本当泣ける映画だったね。
2
確かに泣くほどじゃなかったよね。
3
泣いちゃえばよかったのに。
3番
工場長、本日本社から専務がお越しになると電話がありました。
1本社には私が行くんですね。
2
何時頃来ると言っていましたか。
3
今日中に電話すればいいんですね。
4番
ねえ佐藤さん、私たちが受けた研修ちょっと物足りなくなかった。
1え、期待通りだったってこと。
2
そう、僕はあのくらいでよかったけど。
3
知らないことばっかりで勉強になったよね。
5番
中田さん、倉庫の電気つけっぱなしでしたよ。
1
あ、つけてくださったんですね、ありがとうございます。
2
あれ、つけたはずですが。
3
あ、消すのを忘れました、すみません。
6番
すごく行きたかったイベントのチケット抽選当たっちゃったよ。
1
え、すごい、運がいいんだね。
2
ダメだったんだ、残念だったね。
3
当たったらいいね。
7番暗くなってきたので今日の作業はこの辺で切り上げましょうか。1
作業最後まで終わりましたね。
2
やはり今日中にやらなきゃいけないんですね。
3
今日はここまでですね。
8番
東動物園に行ったって前言ってたよね、一日で回りきれる。
1日あれば十分だよ。
2
時間のことは考えなくていいんだね。
3
すぐ見終わっちゃうってこと。
9番
今日の花火大会は延期にしましょう、この雨じゃやむを得ないですよね。
1
まあ延期はできないから仕方ないですよね。
2
やみそうにありませんからね。
3
このまま雨が止まなければ延期するんですね。
10番林さん、明日の会議課長の代わりに進行役を務めてもらえませんか。
1構いませんが課長どうされたんですか。
2
課長がやってくださるなら安心です。
3
課長と二人でですか。
11番先日ご依頼いただいた件ですが私どもではお引き受けいたしかねます。
1
いつ頃お返事いただけるんでしょうか。
2
お引き受けいただけてよかったです。
3
あのどこが問題でしょうか。
市民センターで上司と職員2人が子ども向けのイベントの企画について話しています。今年の秋小学生向けのイベントを行うことになりました。場所はうちの大ホールで子どもたちが見て楽しめるものにしたいと思います。初めての試みですが何かいいアイデアはありますか。
子ども向けのクラシックコンサートはどうですか。前に見たことがあるんですが市民オーケストラが楽器の紹介もしながら演奏してくれるんですよ。何人か舞台に上げて楽器の体験もさせてくれました。
面白そうですね。
あとは最近人気の手品師を呼ぶのもいいと思います。手品を見せてくれた後 2,3 人の子供と一緒に舞台の上で手品をしたりするそうですよ。
でもどちらも舞台に上がりたい子がみんな上がれるわけじゃないですよね。人形劇はどうですか。会場の子供たちとやり取りしたりみんなで一緒に歌ったりする人形劇をやっている団体がありますよ。
ああ、全員が劇に参加できるんですね。
それか市内のバレエ団に来てもらうのはどうですか。普段なかなか見られないですよね。私子供の時に見て感動したんです。
僕も子供の時に見ましたがセリフがないからそんなに興味が持てなかったです。
そういう子も結構いるかもしれませんね。そうですね、一部の子供だけ舞台に上がるより客席からみんなが声を出して参加できるっていうのがいいですね。そこに連絡してみましょう。
今年のイベントとしてどの企画を進めることにしましたか。
1
クラシックコンサート、
2
手品、
3
人形劇、
4
バレエ。大学で海外語学研修の説明を聞いて研修に参加する学生2人が話しています。
夏休みの研修では皆さん大学の同じプログラムに参加しますが宿泊施設は4つの中から選べます。タイプ1は大学の学内にある寮です。部屋は4人部屋でキッチンやシャワーなども共同で利用します。宿泊費は4つの中で最も安いです。タイプ2は一般家庭でのホームステイです。大学から遠い場合もありますが生活や文化を体験するには最適ですし宿泊費も寮の次に安いです。タイプ3と4は大学近くのアパートです。 タイプ3はバス、トイレ、シャワー付きの一人用のアパートです。宿泊費は他よりかかりますが、プライバシーが保てます。タイプ4は他の学生と共同でアパートを利用します。キッチンなどは共同で利用しますが、部屋は一人部屋です。宿泊費は一人用のアパートよりは抑えられます。
どうしようかな。佐藤君はどうするの？
僕はせっかくだし現地の一般の家庭で過ごしたいけど。
いい経験になりそうだよね。でも大学から遠いところになったらちょっと大変そう。
それは平気なんだけど、ただ今回は宿泊費が一番抑えられるようにするよ。
そっか、私は大学に近くて、あと自分の部屋がちゃんとあってプライバシーが守られるのがいいな。部屋で一人になれればいいから、キッチンとかは共同っていうのにする。
質問
1、男の学生はどのタイプがいいと言っていますか？
質問2、
女の学生はどのタイプがいいと言っていますか？